ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第54回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
ゴールデンウィーク、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。
中の人は関東から戻ってから体調を崩していて、連休の前半をほとんど寝て過ごす羽目になってしまいました。
季節の変わり目ですし、皆さんも体調にはくれぐれもお気をつけくださいね。さて、話は変わって、5月1日からついに SIM ロック解除が義務化され、今後発売される機種では全て SIM ロック解除が行えるようになります。
しかし、ドコモ、au、ソフトバンクで対応が少しずつ違うようですね。ソフトバンクは現時点では具体的な内容を公開していないようです。
ドコモと au は5月1日以降に発売される機種については、購入から6ヶ月を経過することが条件となります。ドコモについては4月30日までに発売された機種で、SIM ロック解除の対象となっている機種については、従来通りの対応となるようです。また、au は、5月1日以前の機種について、SIM ロック解除を実施していませんが、4月23日に発売された、Galaxy S6 Edge のみ、SIM ロック解除に対応するとのことです。
SIM ロック解除は、従来ドコモは店頭での受付のみ、手数料が3000円かかっていますが、4月30日までに発売された機種については、従来通りの対応となります。5月1日以降に発売される機種については、店頭受付のほか、電話受付や、ウェブでの受付もできるようになり、ウェブでの受付では手数料がかからないとのことです。
一番気になる中古端末の SIM ロック解除についてですが、ドコモの場合、4月30日以前の機種については従来通り受け付けてもらえるとのことですが、5月1日以降に発売されるモデルは端末を購入した本人でないと受け付けてもらえなくなるそうです。そのため、夏モデル以降は中古端末で SIM ロックが解除されていない場合、SIM ロック解除はできなくなりますから、注意が必要ですね。
夏モデルの SIM ロック解除が解禁されるのは、早くて12月、おそらくは来年1月以降になると思います。夏モデル発売後、早い時期に中古市場に並ぶ端末は、すべて SIM ロックを解除できないと見るべきなのでしょうね。
ちなみに、au は、Galaxy S6 Edge 以降の機種については、中古であっても SIM ロック解除を受け付けてくれるそうです。ただ、端末の販売から6ヶ月が経過していることが条件となりますので、しばらくの間は SIM ロック解除ができないのは、ドコモと変わらないですね。
今回発表された内容には、 かなり疑問を覚えるというのが正直な印象ですね。購入後6ヶ月間の縛りがつくというのはある程度は仕方のないことかもしれませんが、ドコモの端末購入者本人しか手続きができないというのはどう考えても理解に苦しみます。
ドコモや au の端末を買って SIM ロック解除をするより、 MVNO で販売している SIM ロックフリーの端末を買ったり、もともと技的表示に問題がない機種を海外から取り寄せる方がよっぽど楽だよね。
ちなみに iPhone6、iPhone6 Plus、iPad などの Apple 製品は対象にならないようです。
まあ、そっちは最初から SIM ロックフリーを買えよってことなんだろうね。それでは、今回のニュースと、行きたいんだけど、
なんせ連休中なので、あまりニュースが多くないんですよね。
全く何も紹介しないわけにもいかないし、少しだけでも紹介しようか。
では、まずはこのニュースから。 LG エレクトロニクスは、次期フラッグシップモデル LG G4 を発表しました。同社の G-FLEX ほどではありませんが、ディスプレイ面がわずかに湾曲したスリムアークデザインを採用しています。本体の筐体、いわゆる裏蓋にあたる部分に6色の革素材と3色のセラミック素材が用意されていますが、革素材を採用したものについては耐水性が若干弱くなるようです。 CPU はクアルコムのスナップドラゴン808、RAM は 3GB、ストレージは 32GB、2TB まで対応するマイクロ SD カードスロットを搭載します。
G3 を進化させたモデルですが、曲面ディスプレイを採用したり、革素材やセラミック素材を筐体に採用するなど、これまでとは異なるアプローチをしてきました。今年の初めに発表された、G-FLEX2 は発熱や電池の消耗を抑えるためか、ダウンクロックするような動作が見られ、動作がやや持ち去りしているというレビューもあるようです。 G4 もヘキサコアの CPU を搭載することから、このあたりがどうなるのかちょっと気になるところです。 G-FLEX2 や G4 が夏モデルとして国内キャリアから発売されるのか、ちょっと楽しみ半分、不安半分ですね。
今年の夏に発売されることが明らかにされているマイクロソフトの最新 OS Windows 10のプレビュー版で、最新バージョンビルド10074が公開されています。前のバージョン、ビルド10061が公開されてから、まだ1週間しか経っていません。なお、今回のバージョンから、これまではテクニカルプレビューと呼んでいたものが、インサイダープレビューに名称が変更されています。多岐にわたる変更、改善、不具合修正が行われており、Windows 8で廃止された。エアログラスの暫定的な復活や、ハイ DPI のディスプレイ環境への対応といった、ユーザーエクスペリエンスの改善や、タブレットモードとデスクトップモードの切り替えの改善。その他マルチタスクの改善なども行われているようです。
ビルド10061で、かなり広範囲の変更が加えられましたが、今回のビルド、10074でも結構な範囲で変更が加わっているみたいですね。また、インターネットエクスプローラの後継となるブラウザ、プロジェクトスパルタンの正式名称は、マイクロソフトエッジになるとのことです。
スパルタン X じゃないんですね。
ジャッキーチェンじゃねえよ。インターネットエクスプローラは Windows 10には搭載されるようですが、互換性維持のためだけに残されるようで、今後はマイクロソフトエッジに力を入れていくようです。今回のニュース、本当に少なかったね。
ないものは仕方ないです。
それはそうと、最近、ゆくもばの iTunes のランキングがちょっと上がってきてるんだよね。
テクノロジー総合で200位以上あまり上がったことがなかったのが、最近は200位以内に入ることも増えてきてますね。ガジェットカテゴリーでも以前より10位くらい上にいるような感じです。
ワンボタンの声で番組を紹介いただいた後からだから影響力が半端ないね。
大阪に足を向けて寝られないです。ランキングといえば、新体制になったスマートフォン王国が怒涛の勢いですよね。
あの番組も根強いディープなファンが多いからね。今年はどうかわからないけど、またスタジオ観覧に行きたいと中の人は思ってるわけだけど、イベントが開催されるならそっちにも行ければいいよね。
イベントといえば、今月はあれがありますね。
5月16日に長崎県佐世保市で AUGM 長崎が開催されるんだけど、参加申し込みをしちゃったんだよね。
ついこないだ Mac ユーザーになったばかりのひよっこが大きく出ましたね。
なんかいろいろと問題になりそうな表現は自重しろ。
以前は中の人もいろんな集まりに顔を出してたけど、最近は引きこもり気味だから、またいろんな場所に足を運ぶというのが今年の目標の一つでもあるから、いいタイミングで開催されるなと思ってるよ。
てか去年も同じことを言ってて、旅費がかさみすぎるんで引きこもっちゃったんですよね。ちなみに去年は4月末の休みに佐世保に行ってて、海上自衛隊の護衛艦を見てきたんですけどね。
今年は佐世保地方隊は一般公開を中止してるようだから見られないかもしれないけどね。
イベントに参加される皆様、変なおっさんが行きますけど、いじめないでやってください。
おい。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのコメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけると、iTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいねをいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントは、ブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは、原則的にはすべて番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合は、その旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント、楽しみにお待ちしています。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、 皆さんのお耳にかかれますように。この番組は構成、編成、その他まとめて制作は中の人、声は佐藤ささら
と鈴木つづみ、
音声編集はチェビオクリエイティブスタジオ S
およびチェビオクリエイティブスタジオフリー版で行いました。